黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。主の
彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。アーメン。ご起立ください。賛美の179番をもって主を褒めたたえます。
御霊来たり御霊来たり御霊来たり
知らせを世に伝えよう。御霊ゲートに。
孤独文45番です。孤独文45番ヨハネ3章。神はその独り子をお与えになったほどによう愛された。
独り子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。
神が御子を世に遣わされたのは
世を裁くためではなく
御子によって世が救われるためである。
御子を信じる者は裁かれない。
信じない者はすでに裁かれている。
神の一人子の名を信じていないからである。
光が世に来たのに
人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。
悪を行う者は皆光を憎みその行いが明るみに出されるのを恐れて
光の方に来ないからである。
しかし真理を行う者は光の方に来る。
その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるために。アーメン。
使徒信条を告白します。使徒信条。
我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれボンデオ・ビラドのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえり天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり賢より来たりで生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず聖なる行動の教会聖との交わり罪の許し体のよみがえり常しえの命を信ず。アーメン。
正英174番です。働き人お祈りをお願いいたします。
褒めたたえよイスラエルの神である主を。主はその民を 訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべ旅での家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、私たちの旅での家からあなたはイエス・キリストを起こしてくださり、死ななければならない私たちがキリストにあって新たに生きる、その道を見出してくださったことを心から感謝します。今日もこのキリストにあって十字架の身元に集まり、このキリストにあってあがなわれ、そしてキリストにあってすべての罪の代価を支払っていただいたものがあなたの御前にいます。以前のものは過ぎ去り、新しくなってあなたの御心にかなったものとなり、まだ新たな一週間を生きたいものがあなたの御前にいます。主よ、あなたが受け取ってください。今日もあなたの贖いの大金をあなたが余すとこなく支払ってくださり、滴り落ちるその血潮をもって私たちを清めて、罪からはほど遠いものであり、そしてあなたの恵みにはもっと近くにはべるものでありますように、私たちを助けてくださることを願います。聖霊によって一つ一つのことを私たちが悟ることができますように、イエス様が私たちを悟そうとしているその真理の御言葉を、主よ、より高く、より広く、より深く悟してくださり、そして私たち自身がこの悟られた真理の御言葉のゆえに幸いへと歩むことができますように、祝福してください。御言葉を宣言する働き人の上に、大いなるあなたの御国を、あなたの命を、真理の御言葉を通して語ってください。そして語られたそのすべての御言葉が、私たちの心の底からのアーメンとなり、主ご自身が栄光を受け取ってくださいますように。聖霊よ、私たち一人一人、この御言葉によって養いを受ける一人一人に、火のように、風のように、水のように、あなたの御旨を与えしてくださり、まだその御旨を明かしてくださり、聖霊を通して主の深いところへと進みゆくことができますように、私たちを助けてくださることを願います。今は礼拝の始めの時間です。イエスよ、あなたが共にいてください。あなたのしもべを通してあなたが語りたいそのすべての御言葉を余すとこなく語ってくださり、そしてこの御言葉のゆえに私たちが強くされ、健やかにされ、そして穏やかでまだ奥ゆかしくされて、神と人の前でイエス・キリストの御名により本当に美しく歩むことができますように助けてください。今日も御言葉のゆえに私たち一人一人がイエス・キリストの御名と血潮と命と栄光にとどまり、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みのうちに豊かにとどまることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
賛美の404番です。
罪ある
知らぬ魂が生きて叫ぶと主を知る者には愛歌を舞うその罪許され恵みを思う神の不思議愛明かりし
福音書の9章18節です。マタイによる福音書9章18節イエスがこれらのことを話しておられると、見よ、一人の街道管理者が来て、ひれ伏して言った。私の娘が今死にました。でも、おいでくださって、娘の上に御手を置いてやってください。そうすれば、娘は生き返ります。アメン。お祈りします。父の日です。主よ、父とはどのようなものか、父なる神様とはどのようなご性質であるのか、主よ今日を教えてください。語るしもべの唇を清め、これに預かる一人一人の耳を清めてください。これからの一切があなたの栄光を満ち満ちたものでありますように、すべてを御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。本日は父の日です。父の、ね、普段のこと、行いを、ねぎらい感謝する日なんですけども、日本においてですね、父というと、どうも、最近、存在感が、薄れてきております。昔はですね、地震、雷、火事、親父と、言われて怖いものの、ね、リストの中に、ね、しっかり上っていたんですけども、現状の日本は、そうでもなくなってしまっ いってしまった、かもしれないんですけども、ただ聖書が示す、一家の中心、ね、家族というもの、これは社会を構成する最も最小単位ですけれども、その最も最小単位の、長は父です。妻と夫、その中の頭は夫です。ですから人がですね、父母を離れて、男女が結び合って、家庭を築き上げていく、まず夫がおり妻がおり、そしてやがて子供が生まれていく、その中において父が、夫が一家の長となっていくということが聖書に記されている法則です。聖書の中において、また、ね、かつての日本においては父という存在は非常に大きなものでした。父は威厳があって強いものです。雷、火事、もうすぐ雷が鳴るような天気予報であるんですけども、本当にそのような轟き、大きな力、それで威厳でもって、何か一家を制するような、そういうところもあるんですけども、しかし聖書の中に出てくる父親というもの、また父なる神のご性質というものは、 そういう力強さ、威厳と同時に深い愛、強い愛、深い憐れみ、また許しや恵みの性質も父は、この聖書の中の父親像は兼ね備えております。強さ、威厳、これ神様のご性質ですね。そして同時に愛、許し、憐れみ、それも神様のご性質です。今日はこのですね、父親像について見ていきたいんですけども、父親、確かにですね、一家を強さや威厳によって、収めていくということ、近代の日本に、今の日本においてはそれが薄れておりますので、父は強くあれ、そのようなメッセージは今までなされてきたんですけども、でも今日は特にですね、その強さとともに、愛、憐れみがの父、その父親像について見ていきたいと思います。今日お読みしましたところ、街道管理者が一人来て、そしてイエス様のところに来てひれ伏して言います。私の娘が今死にました、死んでしまったらもう、絶望して諦めるしかないのが普通なんですけど、でも、この父親は違いました。でもがあるんです。でもおいでくださって娘の上に御手を置いてやってください、そうすれば娘は生き返りますと、もし皆さんが、身も知らぬ人、何か、社会的地位のある人から突然訪ねてこられて、私の娘が死にました、でもどうぞ来て、娘の上に手を置いて祈ってください、すれば娘は生き返りますなんて皆さん言われたらちょっと困りますね。イエス様はそういう願いは大好きなんです。イエス様はですね、イエス様元に訪ねてくる人、イエス様には不可能はありません。そして同時にイエス様はですね、そのような愛、憐れみの、そういう心からの、人のそういう愛と憐れみ、それを持って人のために取りなしてください、人を助けてくださいという、そういう取りなす心がイエス様は大好きなんです。イエス様はですね、この時確かに忙しかったです。群衆に追い迫っておりました。またこの街道管理者の家に行く途中にもですね、長血を患っている女性、12年長血を患っている女性に対するその取り扱い、癒しも行い、そしてなおかつこの街道管理者の家に、行きました。イエス様はそのような、生徒たちの愛と憐れみの、また許しの恵みの技、それに対してその技を行おうとする生徒についていってくださるんです。イエスさんはそういう生徒に対して、愛の技、憐れみの技を行ってくださるんです。なぜならイエス様のご性質は愛であり、憐れみであり、許しであり、恵みだからです。だからイエス様はそのようなことをしようとして、本当にイエス様のところに訪ねてくる、そういう生徒をイエス様は大好きで、そして言ってくださるんです。行動を起こしてくださるんです。愛、愛の反対語って何か分かりますか？無関心だというふうに言われております、愛の反対は憎しみ、いや憎しみがあるというのはまだその人を構うという愛が残っているというものですけれども、でも無関心なんですね。無視する、愛の反対が無関心だと言われております。
そうなんです。夫婦喧嘩をしている時、あそこは別れるかもよって言ったら、いやいやいや、まだ夫婦喧嘩してるうちは大丈夫だって言うんですね。だから関心があるから。でもね、夫婦喧嘩してた家がピタッと止まって、それで喧嘩しなくなるとみんなは緊張するんですよ。あそこやばいよって。無関心、これはもう何より人と人の間を裂くものなんですね。で今死というものをちょっとパスの方から言われたんですけれど、街道長の娘が死にましたということなんですけど、この死を側面にして街道長はイエス様を招いたんですね。私たちは誰かが死んだ時に死んだって言うんですよ。でもイエス様は私たちを見て常に困り果てている時も、もう死に食われている状態だって言ってるんですね。だからどういうことかって言ったら、あらゆるこの人間の生活の中において幸いではないそのことが 人に起きている時というのは、主はこのすべてが死によって食われている状態だって言ってるんですね。それでもう完璧に死んでしまう人と死につつある人で私たちは分かれているんです。こういう時にイエス様が今この街道長の信仰を通して私たちに悟そうとしていることがある。どういうことかと言ったら、世の中において起きているそのすべてのことを死と命で見分けなさい。そして命に直するものには感謝をしなさい。死に直している災い、悲しみ、病気、問題、争い、このような類なもの、これに出会った時というのは、完璧にこのことによって死ぬ前に主の御名を呼び、主を招きなさいと言っているんです。
この街道管理長、彼は死に対し、娘の死に対してイエス様を招きました。普通だったらね、死んでしまったらもう絶望して諦めるのが、ね、常なんですけども、でもこの父親、ね、死もたじろぎませんでした。娘を憐れむ心、娘を愛する心、娘が、ね、死んでしまっても、それの娘の死を直面してもイエス様に対する希望はたじろぎませんでした。愛、憐れみ、これは死よりも強い、ね、死をも乗り越えるものです、ね、この父親、無関心というのが愛の反対ですけども、その無関心の徹底的な逆ですね。普通死んだらもう、ああもうこれは死んだ、無関心、忘れ去られよう、そういうふうにするんですけども、あるいはね、そういう死んだような生徒、霊において死んだような、もう罪にまみれ、汚れにまみれて悪臭を放っているような、そういう状態の人にもう無関心、そういうことをしないで徹底的に憐れみ、あ、イエス様この人を憐れんでください、もう本当にこのままじゃどうしようもありませんと、そういう愛、憐れみ、許しの心、それを私たちも持つべきです。そのような心を持ってイエス様のところに行くならば、その憐れみの心がイエス様を動かすんです。この街道管理長はイエス様を動かしました。イエス様が、ね、今ちょっと忙しいから、ね、ちょっと後にしてくれないとか、そういうことは言わないでですね、しっかりと街道管理長について行って、そして、ね、行くんです。実際ですね、イエス様を動かすのはこれです。憐れみの心です。そして憐れみの心を持ってイエス様のところに行くならば、癒しが起きます。奇跡が起こるんです。キリスト教のミニストリーを展開していく上でですね、あの印とか奇跡とか癒しとか、ね、悪霊を追い出し、これを全面的に出してい、ね、くと、ね、そういう力で人をあっと驚かせることを、ね、売りにしていくと、ね、ちょっとうさんくさいことになっていきます。印不思議が先んじていくと、そういうことなんですけども、でも愛、憐れみ、許しが先んじてイエス様のところに行くならば、癒しが起こる、予言が起こるんです。ね、先週も、言いましたね。まず愛、憐れみ、許しの心、これが先んじるところにイエス様の技が働き、癒しが起こる、予言が起こり、また本当に不思議なことが起こるんですね。死んだ人が蘇るという、本当に素晴らしい奇跡がこの父親を通して起こりました。この教会において特に強調してきたことはですね、御言葉にとどまりなさい、イエス様を信じる信仰が皆さんを救いますよ、だからイエス様を信じなさい、ね、御言葉をしっかりと、ね、覚えて、御言葉に馴染んで、御言葉をいつも口ずさんで行くならば、皆さんは祝福されますよ、ね、実際これ新約に書いてある祝福の法則です。天聖ではもう、ね、本当に、耳にタコができるほどに、聞いてきたところなんですけども、でも、ね、まあ、このしもべが、ちょっと悔い改めさせられたことは、この愛、憐れみ、許しについてあまり語って、ね、来なかったということです。確かにイエス様を信じる信仰はその人を救います、癒します。御言葉、ね、信じてその通りに行う人には、ね、その通りになるんですけども、じゃあ、ね、その信仰がない人、信仰が弱い人、御言葉が信じきれない人はじゃあどうなるの、ね、もう本当に、癒しも起こらない、イエス様に立ち返ることもない、そのまんまになってしまう、ね、 ここを乗り越えるのがこの愛、憐れみ、許しです。愛と憐れみ、許し、ね、この街道幹事長の娘癒されます、ね、生き返らせます。また他にはですね、百人隊長、ね、部下を、癒していただきました。ツロフェニキアの女も、ね、娘を悪霊を追い出していただきました。これらの癒された側の人、ね、この街道管理者の娘何していたか、死んで横たわっていたんです。何もしなかった、ね、思いもしなければ考えもしない、当然祈りもしないし信仰も浮かばない、ただ死んでいたんです。なんで生き返らされたか、父親の信仰です。父親の愛、憐れみのこの心を持ったイエス様に対する取りなし、これが彼女を生き返らせたんです。百人隊長のしもべ癒されたんですけども、百人隊長のしもべもイエス様に会ったか、イエス様と面識があったか、イエス様はその百人隊長のしもべの顔を見たか、手を置いたか、置いてないです。会ってないです。でも癒された。なぜ？百人隊長のその愛、憐れみの信仰と取りなしのゆえです。ですから皆さん、信仰が弱っている人、あるいはもう罪の中にまみれている人、もう、忘れ去られているような、あたこの霊的に死んだかのような、もう臭い匂い放っているような、そういう人にあっても、皆さんがもし愛、憐れみ、許し、それに立ってイエス様のところに、イエス様何とかしてください、このままでは彼は死んでしまいます、滅んでしまいます、というその、ね、スプランキニゾマイ、ね、腹綿がちぎれるほどの思い、まあ、以前ですね、そのシャロームの祝福のところでスプランギニゾマイと言ってしまいますけど、発音を見たらスプランキニゾマイでした。腹綿がちぎれるほどの思い、これでもってイエス様のところに行って取りなす、するならば救われるんです。その、ね、取りなす人の信仰によってその人は癒される力が及ぶんです。
ですね、お祈りというのは聞かれる祈り、そして聞かれない祈りというのがあるんですけれど、口先だけで誰かのために祈るということであるとしたら、その祈りは聞かされないんですね。どんな祈りが聞かれるか、お母さんの祈りがよく聞かれるということを私たちは聞かされているんですけど、なんでお母さんの祈りがそんなに聞かれるかといったら、お母さんがこう思う祈りというのは自分の胸をもう打ちながらの祈りなんですね。だからお母さんがよく言ってるのは、もう変わって死んであげたいということをお母さんがよく言うよね。変わって死んであげたい、私が苦労してもいいとか。だから親の愛というのはすごく偉大な愛ということなんですけど、お母さんとこの子の間のこの愛というのは、へその緒を通してこの命を共有した愛でありますから、だからまだおっぱいをあげて、そしてあの命を養ったその感覚をお母さんは心にもこの体にも全部持っているんですね。すやすやとしている時に抱きしめていた、ね、そういう横を添い寝していた時の子供のこの感覚とか、お父さん方は仕事に行ってるからその感覚を味わってないんですよね。でもそういったもろもろの子供の感覚をお母さんはうぎゃって子供が生まれてからずっとその感覚を共有して生きていたから、だから子供が何かあった時というのは誰より早くその感覚、何かあったどうしようっていうね、感覚をお母さんの方にスーッと来ちゃうんですね。だからお母さんはそのスーッと来ちゃったその感覚、それを持って、ああうちの子っつって祈るから、だから愛と憐れみ、それがもうお祈りの中にもたくさん入ってるんです。それでそのお母さんのその祈りはよくすごく聞かれるということなんですけれど、もう一つ皆さんが知らないお母さんの愛だけじゃなく父親の愛というものがあるんですね。父親の愛というのは何か、御父は、天の御父は私たちの罪人を愛して、そしてこの罪人を救うためにすべてを計画し、そして一番大切なものを渡してくれるんですね。お母さんの愛は一番大切なものを救ってください、助けてください、守ってください。 父親の愛は一番大切なものを渡すんですよ。
愛と憐れみにそれを混ぜ込んだ祈り、これには力があります。もっともですね、 100% その祈りが聞かれるとは限りません、ね、ダビデが子供が重病になった時、ね、バテシバとの間の子供、本当に腹渡がちぎれるほどの思いで祈りましたけれども、彼には死が定められておりました。でも皆さん、神さんが望んでおられることすら、神は一人として滅びることを望んでおられません。神さんが死として定めていない子、神が死として定めていないもの、これについてはもう本当に腹渡がちぎれるほどの思いで祈るべきです。私たちは何かと、信仰がない人とか、かたくなに罪にとどまって、もうちょっとこの人から離れたいというような、そういう人に対してはちょっともう嫌だなって言うんですけども、でも皆さん、神さんが求めておられることは、それは一人として滅びることを主は望んでおられない。だから皆さんが本当に憐れみの心を持って、滅んでほしくないという心を持って祈ること、それを望んでおられて、そうするならば、ね、何か起こるんです。この百人隊長にしても、またこの街道管理者にしても、またツロフェニキアの女にしても、ね、本当に、イエス様から癒しを引き出してしまいました。ツロフェニキアの女なんか特にですね、イエスはもともと癒すつもりなかったんですよ。癒すつもりはなかったんですけれども、でも癒しを引き出してしまいました、ね、そのツロフェニキアの女の何によって引き出したか、イエス様に従順する信仰によってです、ね、この娘、ね、確かに、私はまだそういう癒しのおこぼれに預かるようなそういう特権は今はないんですけども、でもそれでも食卓の下にいる子犬さえも子供たちのパンのおこぼれには預かりますと、ね、その言葉によってイエス様の癒しを引き出してしまったんです。イエス様はもう十分です。その言葉によって娘から悪霊が追い出されてしまった。ですから皆さんも憐れみの心を持って祈るするならば、イエス様を動くんです。イエス様を動かすんです。イエス様の御心が分かるんです。そして、ね、何が主の御旨であるのか、ね、癒されること、富むこと、ね、皆さんが祝福を受けること、これは主の御心です。そしてそのことが皆さん起こっていくんです。この街道管理者のこの祈り、それによって本当にこの娘は死んでいたのがよみがえらされました。皆さんの周りに、ね、死んでいるかのような、息子、娘、あるいは、ね、百人隊長の場合は部下ですね、ツロフェニキアの女の場合は自分の娘でした。癒されるように、ね、祈ること、これは本当に私たちもしていくべきです。父なる神様のご性質、これは本当に深い憐れみ、許しです。放蕩息子の例え皆さんご存知ですね。放蕩息子の父親、それは、ね、弟息子を、身勝手に自分のところから離れて、もう本当に放蕩の し放題で散財 しました。兄息子は、ね、父親のもとにとどまってはいたんですけども、でも、ね、決してその父親はその息子を、ね、お前こんな罪を持ってるだろう、ね、そのように断罪しませんでした。そういうことを一切言わず、弟息子が出て行った時も見守ったんです。まだ戻ってこないだろうか、ね、父なる神さんは私たちに本当に、ね、行くべき道を行かせます。私たちが、ね、父のもとから離れたいということであるならば、その離れる自由も与えられます。でも父の心は戻ってきてほしい。そしてこの放蕩息子の父親は息子を見送ったあの地待つんです。息子が行った先を遠くを見て、だから弟息子が戻ってきた時、弟息子まだずっと遠く遥か彼方にいる、そのところにで見つけて父親の方から走り寄っていって、そして息子を抱き寄せました、ね、もう豚の餌とかそれにまみれて臭かったでしょう。またもうすっからかになりました、 ね、本当だったら、もう張り倒すぐらい、そういうことをされても仕方ないんですけど、でも父親はこの息子が死んでいた、でも生き返った、だから私は喜ぶのだ、ね、そのように言いました。この父なる神様の愛、そして、そのご性質は愛、憐れみ、許しです。皆さんもこの愛、憐れみ、許しのゆえに、ね、失われている人を見るとき、あるいは罪にまみれている人を見るとき、ね、皆さん罪にまみれている人を見るとき、ちょっと嫌だな、お近づきになりたくないなと思うかもしれないんですけども、でも皆さんが愛と憐れみの心を持ってそこに行くのであるならば、イエス様が働かれます。そして癒しの技が起きます。私たちのミニストリーの中において、ね、本当にこの愛と憐れみ、許し、この心を持って、そしてそういう滅びようとしていく人、このそういう人を、ね、憎しみの心とか嫌がる心ではなく、あ、なんとかなってほしい、あ、この人には救われてほしい、このままでは死んでしまう、イエス様なんとかしてください、この思いで手を置いて祈るのであるならば、ね、不思議なことが起こるんですね。このしもべも、ね、本当にそういうことがいくたびかありました。憐れむ心、愛の心、イエス様に何とかしていただきたいというその心、それが癒しを引き起こすんです。よみがえりを起こすんです。死んでいたような人が生き返っていくんです。聖書の中において、ね、父親、それは、ね、家族のために祈る、また家族のことをいつも気を配る、そのような、父親像が、聖書の中にはあります。ね、アブラハム、イサク、ヤコブ、みんな家族のために取りなしました、祈りました。ね、ヨブという義人、彼は、ね、本当に家族のために、子供のために、ね、毎回誕生日を祝って盛大にお祝いして、そして1年が過ぎると、その過ぎるたびに、ね、息子が娘がもしかして何か罪を犯していなかっただろうかと、ね、本当に取りなしの、その捧げを、犠牲を捧げました。その結果ヨブは大富豪になっていきました。アブラハムも、本当に物持ちになっていきました。金持ちになりたいという人は多いんですけども、でもこのような父親、子供のために取りなし祈る、家族のために思って、その誕生日を思って、ね、祝う、そのような父親の家は本当に祝福されるんですね。アブラハムも、ね、ヤコブもイサクもまたダビデも家族のために祈りました。ですから父親たるものですね、霊的に、一家の長として、そのように祭司としての、役割をし、また本当に、ね、愛、憐れみ、許し、これの逆は無関心でした、ね、無関心ではなく愛、憐れみ、許しのゆえに、子供のために、家族のために祈るならば、その一家は祝福されています、いきます、ね、父親本当に大変だな、思うかもしれないんですけど、でも、父親だけの責任ではないんですね。当然子供たちに、また妻に、分があるんですね。その父親を支えるという分が、それ、父親に対して、また夫に対しては、ね、従いなさい、ね、こたるものよ、ね、主にあって両親に従いなさいとパウロは言いましたし、またあなたの父と母を敬いなさい、これは本当に祝福を伴った、約束を伴った祝福の源だ、主は仰せられました。また妻たる者よ、夫に従いなさい、そのように命じられております。そうするならば父親、また夫は本当に喜んで世と戦い、世に対して勝利できます。また本当に喜びを持って家族を養うことができます。喜んで家族を祝福できるようになります。そのようにする一家は、そうしてどんどん父親も強くなり、家族全体が祝福されて、そしてどんどんヨブのように、またアブラハムのようにどんどん祝福され栄えていくんですね。
この父親と母親のこの愛と というものが本当に、ね、バランスがいい、この家というのは盛んでいくんですね。でどういうことかと言ったら、母親というのは父親から与えられているそのいろんなものを持って、それより豊かに生かして、それでその家を本当に育んでいくんですね。父親が稼いできたそのものはお金なのに、それを食べ物に変えたり、また洋服に変えたり、ね、いろんなものに変えるんですよ、母親は。だから父親が持ってきたものをより良いものにどんどん変えて、それで家族みんなを味が合うあるもの、そしてきれいなもの、整えられたものとか、そういうものにどんどんどんどん育んでいくのがこの母親の愛、育み方なんですね。でもね、父親の愛はどういう愛かって言ったらね、自分が額に汗して稼いできたものを、それを自分の妻や子供たちが豊かにそれを使ってる時に、それを見てね、喜びを覚えるのが父親なんですよ。だからこれね、本当に異なってるものなんだから、父親っていうのは家族が自分が働いたその働きの分でね、本当に感謝して喜んで、生きれば生きるほどもう力が湧いてきて、もっともっと家族を豊かにしてあげたいとか、もっともっと味深くしてあげたいとか、そういう思いが湧いてくるんですね。だから皆さんが覚えるのは何かって言ったら、母親は父親から受けたものでね、味があるもの、形があるもの、ね、楽しいものとか、そうやってこう変えていくんです。父親は外に行って、ね、あらゆる戦いをして、自分自身を押し殺して、そして額に汗をして、それで実りあるものを持ってきて、それをポンと惜しみなく家族に渡して、そしてその家族がそれを持ってより楽しく、より、ね、仲良く、おいしく、こう、団らんをして、そうやっているのを見ると、もう疲れが吹っ飛ぶ。そして、もっとあげたい、与えたいという気持ちがどんどんどんどん湧いてくるのが父親なんですね。だから、このバランスがいい、このことが地上に、もともとは私たちに与えられていたものなんだけど、今、失われつつあるんですね。失われつつある。だから今の時代において、この家というものが完全に回復していくためには、家の長として定められているこの父親の権威がまず回復されるべき。そして権威が回復された父親が外に行って、まだ回復された思いと心で社会と向き合って、価値得て余りあるものになって、そしてまだ自分がいただいたものをね、お家に持って帰り、そしてそのお母さんはまだ定められたそのね、本当に祝福のもとで、それを味があるもの、楽しいもの、形があるものでどんどん変えていて、それで初めてこの家庭というものが回復されていくんですね。ここで今街道町のお父さんというのは、自分の娘に対してその命を、死んでいたのに諦めていなかったということなんですね。死んだ人を諦めていなかった愛、スロベニアの女は子供が生きていましたよ、ね、生きている中においてこの子供がかわいそうかわいそうかわいそうって、もう母親典型的な愛なんですね。それでイエス様に迫りました。死んだ子供を持ってイエス様に迫った女の人っています？泣いてる人はいたね、聖書に。でも死んだ子供をね、蘇らせてくださいということでイエス様に迫り寄ったのは お父さんですよ、うん、父なる神様も、父なる神様も私たち、死にゆく私たち、いずれは死んでしまう私たちを諦めなかったんです。これが父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みなんですね。イエス様はこれらのすべてを私たちに運んできてくださいました。
神様のご性質はスプランキニゾマイ、腹綿がちぎれるほどの憐れみ。そして皆さんがこの腹綿がちぎれるほどの憐れみを、ね、皆さんの、旦那さん、皆さんの子、皆さんの妻、皆さんの両親に対して、もう本当にそれを持ってイエス様に取りなし祈るならば、イエス様は動いてくださいます。
アメン。
そして、ね、ことが起きるんですね。
アメン。
愛、憐れみ、許し、これは神様のご性質です。そして父の愛、それは死を乗り越えた愛です。アブラハムは子イサク、ね、死から乗り越えられると信じて主にお捧げしました。この街道管理長、ね、娘が、ね、死んだけれども、イエス様、あなたが見ておいてくださならば必ず生き返るという信仰、深い憐れみと信仰を持って臨みました。この父の愛、今日は父の日、どうか皆さんね、お父さんがいる方は、ね、本当にお父さんねぎらいましょう。ありがとう。そしてお父さんが日々ですね、もう皆さんが見ていないところで働いて、陰で、ね、苦労して戦っている、ね、その様を、ね、本当に皆さんはねぎらいましょう。そしてそのような、ね、命を捨てる愛、ね、命を削っていく愛、ね、男性、女性、平均寿命は男性の方が短い、本当に命を削って働いている様、これをしっかりと覚えてですね、で、今日、本当にこのお父さんにねぎらうことをしましょう。で、今日は、ね、あの誕生を祝う日でもあります。ヨブは、ね、息子娘の誕生を祝うパーティーをいつも催しておりました。どうか父親である皆さんも、ね、日々働いてばっかりいるではなく、ね、たまにお土産を持って、まあ、このしもべをよく、そこがちょっと弱いところなんですけども、どうかそのようにして家族を ねぎらうならば、本当に家族は喜ぶ。そのようにして、ね、愛し愛されて、大切にして大切にされて、そうしてどんどん愛と命を増やしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
ではこれより皆さん一人一人祈りましょう。父親がいる皆さんは父親のために取りなしに祈りましょう。また父親である皆様、ね、息子娘、妻のために、親のために取りなしに祈りましょう。そして男性である皆さんは、ね、これ、まあ、独身であるならば、これからしっかりと、ね、父親として一家を築き上げていくことができるように、また、息子娘たち、女性の皆さんはしっかりとそれを支えることができるように、幸いな家庭が、命が生んで増やしていけるように、今それぞれ祈る時を持ちたいと思います。
主よ、あなたはそれぞれの愛の形を私たちに植えてくださいました。子が親を敬い愛すること、子が親を愛することは敬うことが愛することだと、子が親を愛することは敬うことが愛することだと、あなたは子に敬う愛をあなたが授けてくださり、そしてこの父には惜しみなく自分の働いてきたそのすべての実りを明け渡して、そして豊かに育まれていくその様を見て、そして喜ぶ明け渡しの愛をあなたが与えてくださいました。そして母には いただいているものを、形あるもの、嬉しいもの、そしておいしいもの、抱きしめるものとしてあなたはその愛を与えてくださり、そして私たちの友人知人に対しては自分の体のように愛しなさいという愛をあなたが定めてくださいました。そして神に対してはあなたの思い心命を尽くして主なるあなたの神を愛しなさいと、主よあなたは私たち自身にさまざまな愛すべきその形を定めてくださり、その愛すべきその形が子は子で、まだ父は父で、母は母で、生徒ならば生徒らしく、まだ隣人ならば隣人らしく、定められているその愛に基づいて私たちが歩んでいくならば、この地上は一気に回復されて、主よエデンの園、それは一気に私たちのものになることを信じます。それぞれが与えられているその愛の分を果たしていくことができますように、今日のあなたの御言葉を私たちに与えてくださったことを感謝します。本当に父が死んだ子供であっても、その子供を諦めないその愛が父の愛の中に育まれている、それは天の父なる神様から譲り受けたその性質であり、私たちの肉の父も私たちの命を諦めないその性質が本当にそれぞれ回復されますように、そして街道長のように子供の命を諦めないで、たとえ死んでも諦めないで、主に迫るその信仰をこの世の中のすべての父親にあなたが与えてください。この教会、主よあなたのその父なる神様の愛憐れみ許し、その恵みが豊かに育まれた教会でありますように、私たちに霊のパンを持って生ける水を運び、私たちを日々養っているあなたの働き人の上に霊の父親としてのその備えを整えを豊かに与えてくださり、本当に霊において立派な子育てができる、そして養うことができる父親となられますように、あなたがパスタを祝福してください。ロークをしながらでも家庭の団らんを見て心の満足を覚えているこの世の中のすべてのお父さんたちをあなたが垣間見てください。今日気づいたことです。女性の命の方が長らえていて、男性の命の方が短いということは、本当に自分の命を削ってその家族を養っていく父親の印である、父親の印であるということが分かりました。主よ私たちが今日あなたに諭されたこの愛を本当に大切に自分の中に刻むことができますように、そしてこの愛をしっかりと学び守り行い、主の皆を褒めたたえることができますように、主を祝福してください。私たちにこのすべての愛を教えてくださった、運んできてくださった
イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
では賛美の408番を持って主に捧げ、献金の感謝の祈りをその後にしたいと思います。
父なる神の恵みは限りなき海ぞ、どうも綱をどけておきこぎ出てみるよ、おきいでよ岸を離れ、主の恵みのただ聞いてよ、世の糸は岸に立ちて沖を渡るのに、主の恵みの傘などあえて知らんとせず、沖いてよ岸を離れ、主の恵みのただ中へいざこきいてよ、あるものはわずかこきて遠く乗り出さず、帰る波に乗われたり船ともろともに、おきいてよ離れ、主の恵みのただ中へいざこぎてよ、乗り出せ沖を指して恵みの潮の線流されて、すべてを主に任すまでは、主の恵みのただ中へいざこぎてよ。
今日も我らはあなたを慕い求めてここに集いました。主よ、命の営みを日々営み、週6日あるいは5日働き、そしてこの手術は見舞いに休み、安息を覚えて創造者であられる主、完成したこの創造の御業を覚えて集いし一人一人です。イエスよ、人には6日働くことが定められております。男は働き、また女性は命を生み育む、そのことが創造の始めより定められております。どうか主よ、あなたが一人一人の家庭を祝福してくださいますように、独身の男女においては主よ、身胸にかなった結婚ができ、そして夫は世に出て働き、妻は子供を産んで育み育て、そして命が、幸いな命たちが産んで増えて地に満たしていきますように、どうか主よ、その幸いを一人一人のうちに、一人一人の家庭に、新しく作られるべき家に与えてください。主を恐れ主の道を歩む者は自分の勤労の実を食べて本当に幸いで幸福で幸せであり、妻は家の奥にいて豊かな実を結ぶブドウの木のよう、子供たちは食卓を囲んでオリーブの木を囲む若木のように、主を恐れる人はこのように祝福される。主よ、この詩篇128の祝福を一人一人のうちに得させてください。
アメン。
そしてあなたの命に歩みますように。
アメン。
父親、本当に日々働いている父親に、主よ、あなたが豊かにねぎらい、彼らを幸いと 健やかと幸せにとますます導いてくださいますように。どうか一人一人のうちからあらゆる病、あらゆる不足を取り除いて、あなたの命へと満ち足らせてくださいますように。どうか一人一人の虫歯分イナゴをあなたが叱りつけて、あなたの栄光の息吹でもって主を一人一人を聖霊で息吹いてくださいますように。どうか一人一人のこれから始まる1週間のその仕事の歩み、営み、家庭での主を技が、また学校での学びが豊かに祝福されますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン、
アーメン。
ではご起立ください。主の祈りを557番を賛美いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。